いやー、もう前回ね、坂田さんがあの駒野さんの引退セレモニーでのあの動画で号泣した
って。いやー、本当にそうですよ。もう移動中の電車ですごい泣いたんで、うん、なんかちょっとね、周りの人にも変な人って思われるの嫌だったんで降りましたよ途中で
情緒大丈夫みたいな、この人どうしたの
どうしたんだろうみたいな思われるじゃない通報されても嫌じゃん、この人泣きすぎなんですけど、
そう、けど、どうしたんですかみたいな感じ、
ね、いや、あの息子さんのお手紙とかって大体サプライズなんですか、本当に。
そうです
ね、はい。じゃあ全く知らなくて。
全く知らなかったです。
どうでしたあの内容ご本人から聞きたいなと思って
やっぱ普段喋ってる、ね、言葉が全然なかったので、そういう寂しいとか、うん、今まで、うん、言われなかったので。
言ってた、ずっと我慢してたって。
そうですね、
本音で手紙読んでくれたので、うん、あれはちょっと自分も寂しい思いさせたなって思いましたね。
でもそれをずっと言わずにね、でもお父さんの活躍していることが何より嬉しくて ね、一番のファンでしたって。
あんなこと言われたらね。
ね、坂田さんまた情緒が私もやばい言ってて
涙目になってるから、俺ももらえなくするやん。それをこの光景を思い出すからやめてもらっていいですか
あんな嬉しいことなくないですか、子供からですよ。ちょっと
今ちょっと、
ね、だいたい
ね、ごめん
大体ね、そういう
そういうとこ
すんません、
そういうとこね、
そういうとこですよ。
完全に話ついてきてないけどすんません。やっぱ気持ちは僕もね、うん、娘がいるんで、
そうでしょ、あ
のそんなん言われたら多分ね、
寂しいの我慢してずっと応援してきて、
うん、ね、うん、
今ね必死で泣こうとしてる、うん、
ついていこうと。
一番のサポーターがね、息子さんだったっていう、うん、
いや素晴らしいですよ。
素晴らしい現役生活のビリオドの打ち方でしたよね、うん、あのセレモニーが、うん、ね、
本当に愛情がぐっと詰まってた、
うんうん、ご家族の支えがね、うん、本当に
サポーターの皆さんのね、
うん、
観客の人たちの周りのなんつうんですかね、ムードも含めてね、
う
ん、
あ、そうそう、
愛情がぐ
っと、本当ですね、う
ん、素晴らしい、
うん、すいませんね、私たちばっかり話していや、あの帰ってからなんかその話したんですか。
話、まあでも、うん、その手紙を読んでくれた時に、うん、感情も子供から出てたので、
うん、
やっぱそれだけ、うん、気持ちがこもってて読んでくれたので、
うん、
普段やっぱああやってね泣くこともないですし、
うん、
言ってることが本当に感情として子供ながらに出たのかなと思います、
うんうん、
ね、でもしっかり最後までね、
はい、すんごいしっかりしてた、
うん、
読み方も、
で思春期ですよ ね、多分今。
そうですね、思春期ですけど、はい、
いくつぐらいですか。
11歳です、
ね、じゃあまあちょっと反抗期入るか入らないか、言葉数が、うん、小5ですね、
少ないですね、はい、
少なくなってくる時にあの素直な気持ちを手紙に書けるっていうのも ね、
う
ん、
そうですね、あの手紙をあの盛大なところで、
うん、ね、
そう
盛大ですよ、はい、
うん、
あれだけ人数のいる中で、
いや、そうですよ、うん、注目されて、
うん、本当にしっかりしてた、
本当にね、ご立派でした。後からでも見てください、
います
リスナーの皆さんもぜひ
はい、そうですね、
いや進みますね今日はね、なんか曲聞きましょうか早速、うん、駒野さん今日も一曲セレクトしてください、
は
い、
ゆずの栄光の架け橋、う
ん、いいですね。いや、この流れでこの曲私はもう息子さんに送りたいこの曲を、ね、本当に今もたっぷりお父さんに甘えてねって言いたいな。
さすが息子持ってる
ね、
そうそうそう、
娘だから、ね、
娘やからね、
またね、あれだけど
ね、
感情移入の度合いが強い、
度合いが強い、うん、やっぱり、うん、
ごめんなさいね、なんかね、
いやいやいや、いいと思います、
本当に。え、じゃあ広島はあのご家族と一緒に行かれるんですか。
それがですね、
うん、
今年1年は単身で、
うん、また単身
またかいみたいな
あの手紙を読んでもらったのに
何、うん、寂しい、まあでもね、
はい、 ちゃんと小学校を卒業してから。
あ、そっかそっか、はい、息子さんがねその方がいいですよね、
は
い、うん、そういう家族を思っての決断、
うん、
でも駒野さん自体も寂しいですよね。
寂しいですね、はい、
ずっとね一人で今治でプレーされてね、でもあの古巣広島なので今度はあれですか、あの新天地といえどちょっと楽しい部分もありますか、楽しみにしてる部分も。
そうですね、育成の部分ですごく強いチームですし、
うん、
まあコーチとしての仕事なので、うん、そのたくさんやっぱり将来楽しみな選手も育てたいと思ってますし、
うんうん
うん、プロチームだったり日本代表だったり、うん、そういう、ね、選手も育てていけれたらいいなとは思います。
うん、あ、いいですね、うん、楽しみ、それはまたね、うん、
いや広島の、ね、子供たちはね本当恵まれてるよね、
うん、恵まれてる、
そ
ん
な、ね、
うん、
野球もサッカーも、
うん、
でもね、あの広島だけじゃなく、うん、毎年お正月に3日の日に ね、うん、あの地元の海南市、和歌山県海南市でサッカークリニックを開催、ね、今年も、うん、
はい、
されるんですもんね、はい、実は今が1月2日収録なので明日
ですね、
うんうんうん、毎年だからこの時期にね、うん、帰ってこられて、うん、そういう意味では夢がありますよね、地元の子供たちは、うん、
それやっぱりね、うん、見てもらって、ね、間近にその一流のプレー見て、
う
ん、
そうだってこの同じ力
ねそうそう、自分のね
世界に羽ばたいた選手に教えてもらう、 それ見たらやっぱり
こうなんていうのかな、うん、夢をね持てるよね、
うん、
子供ね、
うん、
変な話一生の思い出になるで
しょ。いや絶対そう思うし、
あのね、そのままサッカー続ける子もいれば、うん、まあ辞めちゃう子もいると思うけど、
うん、
多分一生の思い出になると思う、
絶対そう思う、
子供の時になんかそういうプロの人見たとかさ、
うん、
やっぱ残ってるもん、
うん、ねえ、
しかも地元のスターで、
そうだね、
うん、
体の動きが全然違ったりするわけじゃない、
うん、
すごいと思う、すごい嬉しいと思う、
ね、和歌山の子供たちの顔を見ててどうですか。
やっぱすごく楽しんでるので、それが一番見ていて、うん、自分自身も嬉しいですし、やっぱりこの中からプロの選手出てきてほしいなっていう思いもあります、う
ん、おー、ぜひね和歌山から、
ね、
うん、
何人ぐらいいつもその3日の会は集まるんですか、
うん、ここ最近は60人ぐらいなんですけど、うん、やっぱり年々人数が減ってきてて、
うん、あ、そうなんですか、
サッカー人口が減ってきてますね、
和歌山、
はい、
そうなんだ、
全国的にはどうなんですか、サッカー人口というのは。
全国的には
うん、
わかります
でも今回のワールドカップで ね、
またね、うん、
でもここ数年は減ってる、
やっぱりそうなんだ。
あ、そうですか、
それは、うん、サッカーだけにかかわらず、うん、野球もそうで、僕もなんかで調べたんですよ、
うんうんうんうん、
でやっぱりね団体競技が減ってる。
へえ。
団体競技に入る子は、コロナ
でそういうことでもなくて、
いや、コロナでもなくて、うん、そういうな形式のものだから、うん、あの上がってんのが卓球とか。
ああ
卓球な、
へえ、うん、
卓球って僕らって、うん、まあ僕ら、うん、アラフィフというか50歳ですけど、うんうんうん、卓球ってねちょっとこう、
うんうん、
あんま人気ないスポーツだったんですけど、
インドアでちょっとね、
うんうんうんうん、でも今はすごい逆になってるらしいよ。
へ
え、全国にも、ね、全国的にもサッカーちょっと減ってるし、
うん、
まあ、若いももっと減ってるのか
な。あ、そうなんや、
うん、
でもまあね、まあ、言ったけどその、うん、やっぱり今回ワールドカップであんなに活躍したから、
うん、
あれ見てやっぱりね、
うん、
やるぞってなる子はきっと多い
と思うし、起爆剤がね、
ね、
う
ん、だから今年はねまたみんなのキラキラした笑顔がひとしお、
うん、
またさらにね、うん、輝いてる可能性ありますよね、
うん、ね、いいですね、
うん、和歌山の育成とかどう思います、どう感じます、
育成ですか、
うん、
まあここ最近見ててもやはり和歌山出身の子供たちがプロになるっていうのが少なくなってるので、
うん、あ、そっか、
そういう意味では寂しい気持ちはあります。
うん、ね、続いてほしいですよね。
やっぱり1年に1人は 最低でも出てきてほしいですし、うんうん、まあ、出てきてない年もあるので、うん、そこは僕自身毎年気にしてます。
そうですか、はい、
そうですか。
それは広島と大きく違うところはこういうとこかなっていうのありますか？
やっぱりあの和歌山県にプロチームがないっていうのもありますし、
うんうんうん、もちろんね、はい、それ大きいと思う、ね、
クラブチームもどこの県も増えてきてますけど、うん、和歌山県がそこまで増えてきてるのかといえば、うん、そうでもないかもしれないので、
うん、やっぱ競争、
はい、
そうか、
まあ、セレッソっていう意味では和歌山県にもありますけど、うんうん、でも大阪じゃないですか。
そうですね、拠点は大阪のチームですから、はい、和歌山独自のそのクラブチーム、はい、でしかも1チームじゃダメですもんね。
そうです。
1チーム1人勝ちだと強くならないから、こう切磋琢磨して、ね、何チームかこうしのぎを削って強くなっていく、関西でも上の方に行くっていう、ね、目標っていうことですね。まあまあすぐにはいかないですけど、底上げ、うん、一歩ずつね、何か協力ね、できることあればね。いや私もね、一応ちょっとサッカースクールとか ね携わってるので ね、うん、それ思いますね。
やっぱり間近にねプロチームがあるとね、さね、今だったら和歌山のね子供たちは小村さんが来てくれた時に触れ合うぐらいやけど、近くにあればね日常的にそれ見れて、
うん、そうですよ、ね、
いう話だもんね。
なんかこう成功のプロセスがちょっと分かるというか、うんうん、こう頑張っていけばこの人みたいになれるかもみたいな感じがやっぱり、
うんうんね、子供たち自身がね、
うん、イメージがないと ね、
そうだよね、
難しいんだろう ね、
そうですね。
なんかこうくじけそうになった時にね、
確かにね、
うん、ね、やみくもに頑張るのってなかなか気持ちがね、
ずっと、
ね、ずっと続くのがね、うん、うん、まあ、4年に1回こうねワールドカップなんかでまたこう気持ちを高めてっていうのもね、大事なセレモニーかもしれませんけど、うんうん、
昔はワールドカップっても日本って全然出てなかったわけでしょ。 昔は
もう本戦にも行けないっていうか、行くのも目標に、
予選は出てたかもしれないけれど本戦に出てなかったけど、そう考えたらね、
すごいです。
やっぱりみんなそれはね、こう勇気づけられるよね、きっと。
そうそうそう、すごいと思う。それはすごいと思う
ね、 ね、なんか松本さん、
はい、僕もじゃあちょっと一曲
聞きますか。
はい、中島美嘉さんの雪の花という曲、ね、昔の曲ですけども、いい、ね、これの、ね、なんかレゲエディスコロッカーズリラクシンミックス
えレゲエ、
まあ、レゲエのアレンジしててすごい素敵なんで、
嘘、はい、聞いてみたい。
お願いします。
いやレゲエバージョン斬新ですね。
斬
新なんかこう冬の曲でレゲエってちょっとこう、うんね、うん、意外、
はい、
異色な感じのリミックスで、はい、うん、いやもうでもその地元でのサッカークリニックは何年ぐらいされてるんですか？
15年近くですね。
15年だとね、
長い、
ねえ、
長い、
継続は力ですよ。そろそろじゃあね、教え子たちもいい年齢に、
はい、なってきてるので、うん、何人か出てきてほしいんですけど、うん、まだ聞かないですね。
まだね、何年生対象ですか？
5、6年生。
5、6年生、うん、海南に住んでる、
はい、海南市にあるチームですね。
チーム、うん、ということはもうみんなサッカーを経験してる子たちですね。
そうです、はい、
そっか、5、6年生ね、
ねえ、本当にでも貴重な経験だよね、うん、本当に素晴らしい、
うん、ねえ、和歌山でもこうやってずっと育成をね、うん、一旦を担ってくれてるっていうのも嬉しいですね、ね、うん、うん、
でも長くやっぱり続けてると必ず何らかの影響がね、ずっとやっぱじわっとあると思うから、きっとねこれからも続けてくださると思うけど、本当に地元のためにね、
本当にそう、
地元を愛してくれてはるのが僕はすごい嬉しいです、
うん、ね、え、うん、
誰でもできることじゃないし、
そう思う、
うん、息子さんは将来サッカー選手になりたいとかって言ってます？
夢はでっかく持ってますよ。
いいですね。
ね、
は
い、
うん、持ってくれる
のもある
し。やっぱりだって間近に、
そうよ、
ね、
う
ん、こんないいお手本があるんだから、それはそうでしょうね。大きい夢を描けるっていうかね。
うん、お父さん超えたいみたいなこと言うんですか？
そうですね。
あ、いいですね、
うん。海外でやりたいとか。
あ、頼もしいですね。
まあ、その時点で 超えられてますけど、う
ん、いいですね。でも
超えてほしいですね。
ねえ、だからまあそういうことですよね、うん、身近にこういう選手、うん、目標とする人がいて、うん、ねえ、うん、あのリアルな大きい目標を描けるっていうのが何よりの宝ですよね。
そこになんか何のなんだろうな、こう憧れが強くて、うん、そのものすごくこう理論的なことじゃないじゃない、うん、それがいいよね、うん、思いがすごい強いっていうか、うんうんうん、それがなんか全ての原動力になるじゃない、
う
ん、
確かにそう思う、
ねえ、うんうん、それは素晴らしい。あの人を超えたいとかね、
うん
うん
うん、ねえ、あの人みたいになりたいもあるしね、うん、素晴らしいと、うん、
それがライバルでもね、うん、一人いるだけで違いますよね、うん、
違います、うん、はい。
そういう選手いたんですか、やっぱり。
やっぱ小学校の時は松井大輔とかですね、一番小さい頃は、
うん、すごいな。その頃からそっか、もう一緒にプレーというか、
そうです、小6で松井が京都にいたので関西選抜で一緒になって、
あ、
すごい、もう漫画の世界
、ね、そうそう、
本当にそう、本当にそう、
エリート、
うん、
もうサッカーエリート、
本当そうですね、
そうですよ、うん、でね、いつかこう一緒に日本日の丸背負って戦おうみたいなね、震える、本当
かっこいい、かっこいい、うん、そうか、
ね、漫画す、
漫画できるわ、駒野雄一できます漫画家決定、本当ですよ、
うん、ね、本当そうもんな、うん、
そうですね、今でもね仲良し、
はい、
ですもんね、うん、
そうですね、
そうだ、目標ライバルもね、うん、大事ですね、
うん、まあ、辛いこととかもね知ってるから余計仲良くね、うん、なれるんでしょうしね、うんうん、
ねえ、あ、そうだ、もうすぐあの広島で活躍されるので、うん、お二人広島に行くことあったらいろいろ教えてもらったらどうですか。
そうですね、
美味しいお店とか。
あ、そうですね、
急に、ね、急にあれですけど、
それ、ね、いきなりカジュアルやね
思いはせてたのに、今
あの広島に行く
んですけど、なんかいいとこないですかっていう、
お好み焼きの一番おすすめ教えてねとか
ベタだけど
そんなですか。
いや、聞きたくないですか。でも小室さんおすすめの、
まあ、ね、そうかな。
え、間何年ぐらいで空いたんですか、その広島生活というか。
16年ぐらい。
結構空いてるんですね、は
い、空いてますね。
空いてるか、そっか。
だいぶじゃ街の雰囲気も変わってました、
うん、変わってました、うん、広島駅の目の前もすごく開けてて、
うん、そっか、
はい、びっくりしました。
繁華街とかでも現役中はあんまりね行かれなかったんじゃないですか。行きにくかった。行ってても言えなかったり。
ちょうど練習場が町から反対側の1時間かけてあるところなので。
そうだった。それは
宿舎もその辺にあったんですか。
宿舎はあのトップチームの寮は広島駅の方にあるんですけど、
うんうんうん、
でも、はい、
そんなに簡単に飲みに行けるような場所ではなかったと、はい、うん、そっか、じゃあこれからですね。
これからなんですか。
流れ川でしたっけ。流れ川です
ね、うん、ね、いろいろリサーチしといてもらって、
しといてもらって
教えてもらいに行きましょう、う
んうん、楽しそうな店多そう。
移動式スナックですから、カムトゲザー、どこでも、
ね、はい、みんなで飲みに行く、
カムトゲザーしますよ、カムトゲザー、本当に
店は抑えて、
あ、そうですね、
店抑えてね、
道場破り的なスナック破り、
スナック破り
面白そうですね。
あ、ぜひね、うん、ではこれからもまたよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
分かったらいつでも遊びに来てください。
またお願いします。
和歌山で待ってます。ありがとうございました。
ありがとうございました。